今日は使徒の働き21章からちょっと主の御言葉を共に分かち合っていきたいと思うんですけれども、先週20章までやって本当に主の恵みと主とその恵みの御言葉にパウロ先生があなた方を委ねますと言いよって本当にそのエペソの教会の人々とお別れを告げます。そして21章を見てみるとこの一節に私たちは彼らと別れて出版し、コスに直行し翌日ロードスに着きそこからパダラに渡った。そこにはフェニキア行きの船があったのでそれに乗って出版した。そしてまた主が導かれる前にどんどんどんどん進んでいきます。そしてやがてキプロスが見えてきたがそれを左にしてシリアに向かって航海を続け通路に上陸した。ここで船荷を降ろすことになっていたからである。そしてまたここで船荷を降ろすためにですねここで一時停止してそして4節を見てみると私たちは弟子たちを見つけ出してそこに7日間滞在した。彼らは御霊に示されてエルサレムに登らぬようにとしきりにパウロに忠告したというふうに書いてあります。なぜですか？パウロ先生のために祈って本当にパウロ先生が私はエルサレムに行かなければいけないとそのように語ってああそうですか、パウロ先生のために祈ると本当に見れるのはパウロ先生がこの縄目と苦しみを持って本当に迫害される、それがその光景が見えてくるわけですね。だからパウロ先生あなたがエルサレムに登ると本当に縄目と苦しみがあなたを待っていますよ、だからぜひ行かないでくださいと。パウロ先生はここで心で思ったと思います。20章22節に聖霊様がどの町でも私にはっきりと明かしされて縄目と苦しみがあなたを待っている、ハレルヤだからパウロ先生はこれをもう知っていました。だけれども祈る人たちにはそれがマイナスに見えるんですね。それがああ本当にパウロ先生ここエルサレムに行かなかったらもっと福音宣教をできるのに、もっといいところで福音宣教できるのに、そういうふうに思ったかもしれないです。まあでもそのこの私たちは一部分しか見えません。第一コリント13章にも書いてあります。私たちは一部分を見て予言します。だから私たち全体の絵というものは絶対にわからないように一人一人にピースが与えられています。だから私たちに与えられているピースとみんな与えられているピースが一つになると大きな絵が見えてきます。だから本当にここでもうエルサレムに登らないでくださいとかいうふうに言われたわけですね。そしてこの、この8節を見るとですね、この7節、私たちはツロからの航海を終えてトレマイに着いた。そこの兄弟たちに挨拶をして彼らのところに1日滞在した。翌日そこを立ってカイザリアに着き、7人の1人である伝道者ピリポの家に入ってそこに滞在した。そしてピリポ、この7人の羊さんたちのうちの1人のピリポですね。そしてこの人には預言する4人の未婚の娘がいた。そして幾日か滞在しているとアガポと預言者ですね、ユダヤから下ってきて、彼は私たちのところに来てパウロの帯を取り自分の両手と両足を縛って、この帯の持ち主はエルサレムでユダヤ人にこんな風に縛られ異邦人の手に渡されると聖霊がお告げになっています。ハレルヤ。パウロ先生にも語られました。だけれどもアガポにとってはこれがマイナスのように見えるわけです。だから私たちはこれを聞いて土地の人たちと一緒になってパウロにエルサレムに登らないように頼みます。エルサレムに行ったら縄目と本当に苦しみがあなたを待っているとここでも予言されました。パウロ先生ぜひ行かないでください。そしたらパウロ先生は何を言って、あなた方は泣いたり私の心をくじいたりして一体何をしているのですか。私は主イエスの皆のためならエルサレムで縛られることばかりでなく死ぬことさえも覚悟しています。なぜなら聖霊様にそのようにもう明確に示されていたからです。だけれどもそれを通して主の大きな栄光が表されます。人間的にはマイナスのように見えるかもしれない。だけれども 主はそれを大きなプラス、見たことも聞いたことも思い浮かんだこともないような大きなプラスへと作り変えてくださいます。だから本当に、この何ですかね、22章のですね、23章の11節を見てみると、そのよう主がパウロのそばに立って勇気を出しなさい、あなたはエルサレムで私のことを明かしたようにローマでも明かしをしなければならないと言われた。はっきり書いてあります。主はパウロがエルサレムに行くことを望んでおられました。そこでものすごい迫害を受けました。だけれどもローマにも行ってあなたは明かしをしなければならない。主が継続的に行く道を示してくださいました。そしてローマでもものすごい迫害に遭います。だけれどもそこでも主の大きな証人として用いられます。本当にそこで、ペンテコステの日のように3000人が救われたりですね、そのようなものすごい、目に見える、その瞬間に目に見える、そのようなことはなかったですけれども、だけれども主がそれを通してまた働いてくださいました。私たちは語りなさいと言われることを大胆に語ります。あとは主が働いてくださいます。そして本当にこの何ですかね、このエルサレムに行きます。そして19節、パウロ先生がですね、ヤコブとその長老たちとに会います。そして19節、彼らに挨拶してからパウロは彼の奉仕を通して神が異邦人の間でなさったことを一つ一つ話し出した。彼らはそれを聞いて神を褒めたたえ、パウロにこう言った、兄弟よ、ご承知のようにユダヤ人の中でも信仰に入っている者は幾万となくありますが、皆立法に熱心な人たちです。このようにパウロ先生がエルサレムに行く理由は、いろいろ証しをするためもあったし、またいろいろあったと思います。ここで異邦人に、どのようなことを主がなしてくださったのか、そこでまた使徒たちに証しする機会も与えられました。そしてもう一つ、パウロ先生が誤解を受けていました。それはどういう誤解でしたか。この21節を見てみますと、ユダヤ人たちに子供に割礼を施すな、その慣習に従って歩むなと言って、モーセに背くように教えているということなのです。もちろん異邦人はイエス・キリストの十字架の血潮の恵みによって 100% 救われる。だからこういう割礼をする必要はない、という、ことはやらなくてもいいというふうにはっきりと明確にパウロ先生は教えました。だけれどもユダヤ人が割礼をするなとかですね、そのモーセのこの律法に従って歩むなとかですね、そういうことは全く言っていません。逆にパウロ先生も福音の述べ伝えられるためなら、それを大胆に行いました。なぜなら律法を持っている人々にも福音が述べ伝えられるべきだからです。それで22節、それでどうしましょうか、あなたが来たことは必ず身に入るでしょう。だから本当にこの4人にですね、この頭を剃る費用を上げて、本当に律法を守って正しく歩んでいることをみんなに証明しなさいということでしたね。それが神様の知恵でした。そして25節、信仰に入った異邦人に関しては、偶像の神に備えた肉と血と締めこしたものと不貧ことを避けるべきであると決定しましたので、私たちはすでに手紙を書きました。本当にパウロ先生は罪人には罪人のように行くし、律法を持っている人々には律法を持っている人のように行きました。なぜなら全ての人々に福音が妨げになることがないようになるためです。だから本当に私たちも主の知恵を主体求めます。主が私たちに知恵を与えてくださり、本当に福音は変わりません。だけれども本当に知恵を持って福音を述べ伝えることができるように聖霊様助けてください。そのようにすると主が知恵を与えてくださいます。そしてこの何ですかね、この7日がほとんど終わろうとしていない頃、もう本当に、この本当に律法に従って、パウロ先生は生きていました。 それを明確に表していたわけですね。そしてでもユダヤ人たちがアジアからですね、来て全群衆を煽り立て、彼に手をかけてこう叫んだ。イスラエルの人々、手を貸してください。この男はこの民と立法とこの場所に逆らうことを至るところで全ての人に教えているものです。その上ギリシャ人を宮の中に連れ込んでこの神聖な場所を汚しています。もう迫害が起こります。予言された通りです。神様は預言者たちを通して未来をその人たちに見せてあげることができます。これは本当に御言葉が書かれたということはもう神様が彼らに未来を見せてくださったということです。すごいですよね。もうこのヨハネの黙示録とか読んでて本当にすごいと思うのはヨハネは未来を見てそれを書いたんです。まあ戦車とかよくわからないものは何かこう何ですかね、イナゴのこのなんかすごいイナゴのようなものがこうやって走り出したとかですね、それをもう見て書いたんです。神様は時間に縛られておられないお方です。だから本当にもう主の預言者たちを通して見せてくださったものが今から起ころうとしています。だから私たちは祈り続けることができます。日本2000万救霊は起こります。もう預言者たちがそれを見たんです。未来を神様が彼らに開いてくださったんです。そのイザヤにもそうでした。アードイエス・キリストの打ち傷によって私たちは癒された。それを700年も前にもう明らかにその十字架の下で見ているかのようにそれを書きました。ダビデの詩編もそうです。本当にダビデの詩編も本当にイエス様のその十字架が本当に我が神どうして私をお見捨てになったのですか、それをもう見てるかのようにもう書いてるわけですね。アガポにもそれが本当にパウロにもそれがもうアガポには特に明確にこのようになるということを見せてくださいました。そしてその通りになっていきます。町中がこう大騒ぎになって殺到してパウロを捕らえ宮の外へ引きずり出します。そして直ちにこの宮の門が閉められ、そしてパウロを殺そうとしてやっていきます。だけれどもパウロが死ぬことは神様のタイミングではありません。だからエルサレム中が混乱状態に陥っているという報告がローマ軍の千人隊長に届きます。そして千人隊長が割り込んで入ってきます。そして彼は直ちに兵士たちと百人隊長とを率いて彼らのところに駆けつけます。そして人々が千人隊長と兵士たちを見てパウロを撃つのをやめさせます。そのようにものすごい迫害、ものすごい、この困難試練が始まろうとしているとき、神様はパウロが死ぬことがないようになんとローマ兵士たち、ローマの千人隊長などを用いてくださいました。そして千人隊長は近づいてパウロを捕らえ二つの鎖につないで、つなぐように命じます。そしてパウロが何者なのか何をしたのかと尋ねます。そしてこの35節、パウロが階段に差し掛かった時には群衆の暴行を避けるために兵士たちが彼を担ぎ上げなければならなかったほど、ものすごいその場所が混乱しています。もう暴動が起こっている状態です。もう何百人っていうその人たちがこうやってブワーって集まっていたと思います。そして大勢の群衆が彼を除け、まあ殺せということですよね、叫びながらついてきています。もう皆さん想像してみてください。もうイエス様の十字架を見たお方もおられると思いますけれども、もうパウロもう殺そうとしている、そのようなもう群衆がもう迫り寄っています。そしてこの兵営の中に連れ込まれようとした時、パウロが千人隊長に一言お話してもよいでしょうかと尋ねます。千人隊長は、あなたはギリシャ語を知っているのか。するとあなたは以前暴動を起こして4000人のどのこのっていうふうに誤解を受けますけれども、パウロは、私はキリキアのタルソ出身のユダヤ人で歴史とした町の市民です。この人々に話をさせてください。そしてここで証しをするチャンスが与えられました。本当にこの暴動が起こり、本当にその暴動の中で また聖霊様がパウロを導いてくださいました。そのもうもう完全に out of control、 もう完全にもう暴動というものはもう激しい、もうなんか怒り狂った人々たちがもう迫り寄ってくる。ああもう終わったって。だけれどもここでふとパウロに知恵が与えられます。千人隊長にこういうふうに話してみよう、このように、話しかけてみよう、丁寧に一言話してもよいでしょうか。その時主がこの人々に証しするチャンスを与えてくださいました。そしてこの時に、ヘブル語で、次のように話し出します。なぜならそこにいる大勢の人たちはユダヤ人で、そのユダヤ人たちがパウロを殺そうとしていたからです。でパウロ先生がここで、本当に証しするチャンスが与えられます。兄弟たち、父たちよ、今私が皆さんにしようとする弁明を聞いてください。そしてパウロがヘブル語で語りかけるのを聞いて、人々はますます静粛になった。これもまた知恵ですよね。神様があなたにヘブル語で語りかけなさい、母国語で語りかけてあげなさい。そして母国語で語りかけてあげると本当に静まって、そして、聞こうとする気持ちがやってきたんです。そして、自分がユダヤ人であって、本当に律法については厳格な教育を受けて、本当に神様を熱心に、誰よりも熱心に信じていたものでした。だけれども本当にこれ全員、それは証言してくださいますし、でも本当にどうやってイエス・キリストに出会ったのか、旅を続けている時、真昼頃から突然天からまばゆい光が照らした。本当にこれは他の人たちも見ていたことで、自分だけが体験したのではない、本当に私の幻とかじゃなくて現実、実際天からのまぶゆい光が照らし、本当にその時にそれを見ていた人もいたということですよね。そして自分が地に倒れ、サウロサウロ、なぜ私を迫害するのかという声を聞いたということです。すごいですよね。パウロ先生はサウロであって、本当に神様を熱心に慕い求めていました、知りたいと願っていました。だけれども本当に自分がなんと迫害していたお方が天から自分に声をかけてくださいました。そして、主よ、あなたはどなたですか、私はあなたが迫害しているナザレのイエスだ、イエス・キリスト。本当に、天使が声をかけたわけでもないです。本当にイエス様が直接パウロ先生に声をかけてくださいました。すごいですよね。本当にパウロ先生がもういつも願っていた主との交わり、もうどんなに律法を守っても神様に近づいている気持ちが全くしない、逆にどんどん離れていっている気がする。だけれどもいきなりそのクリスチャンたちを捕まえて本当に殺してやろうと思っていたその道の途中で、なんとイエス・キリストがパウロ先生に現れてくださいました。そして本当に私がイエスだということを言って、それを明かします。もちろんこの証を聞いてですね、はいそうですか、じゃあ私たちはイエス様を信じますっていうふうにはなりませんでした。逆にこのことを聞いてですね、22節、人々が彼の話をここまで聞いていたが、声を張り上げて、こんな男は地上から覗いてしまえ、生かしておくべきではないと。もう着物を放り上げ、塵を空中に撒き散らし、本当にもうまた暴動を起こそうとします。だけれどもここまでのこのエルサレムでの証は決して無駄ではありませんでした。なぜならこれが聖書に書き記されたからです。本当にこれがまたずっと証しされていったんです。このパウロ先生の予言が、法廷での予言が本当にずっと証しされて述べ伝えられ、本当に、そのように福音が広まっていきました。そして、この千人隊長がパウロを兵営の中に引き入れるように命じます。人々がパウロに向かって、なんでこんな風に叫んで、なんで、このように迫害し殺そうとするのか、鞭を打って取り調べるようにと言います。 そして25節、彼らが鞭を当てるためにパウロを縛ったとき、パウロはそばに立っている百人隊長に言います。ローマ市民である者を裁判にもかけずに鞭打ってよいのですか？なんとローマ市民、これものすごい切り札だっていうふうに、先週も話しました。だけれどもパウロ先生は鞭打たれて牢屋に入ることもできました。だけれども聖霊様の今回の感動は、今そのカードを切りなさい。ローマ市民である者を今この場所で切りなさい。それが聖霊様の知恵でした。その前はどういう風になりましたか？鞭で打たれます。そして牢屋に入れられます。そしてそこで主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われます。その慣習の人が救われます。慣習の家族が救われます。まだこれが、この御言葉が全世界に述べ伝えられ、私たちにも未だに希望を与えている御言葉がこの時述べ伝えられました。その使命があったから。だけれどもここではどういうふうにしますか？いきなりこのカードを切ってきます。ローマ市民です。そうするとどうなりますか？これを聞いた百人隊長、千人隊長のところに行って報告します。どうしますか？あの人はローマ人です。千人隊長はパウロのところに聞いてこういうふうに言います。あなたはローマ市民なのか？私に言ってくれと言った。パウロはそうです、いやーと。すると千人隊長は、私はたくさんのお金を出してこの市民権を買ったのだ。まあ本当にもう全財産を出してぐらいでもこのローマ市民権というものは欲しいものです。その千人隊長はどういう育ちをしたのかわからないです。ものすごく県に、そのものすごく、すごい達人だったのかもしれないです。だから千人隊長まで上がってこられたのかもしれない。だけれどもローマの市民権で、市民ではなかった。だから千人隊長になってお金をたくさん持ったとき、その大半を使って市民権を買い取りました。だけれどもローマ、パウロは生まれながらの市民です。パウロは生まれながらのローマ市民権を持っていました。神様は本当にいろいろな方法で主の栄光を表してくださいます。イスラエルの人々をエジプトの中で育てました。モーセをその宮殿で育てました。そしてダニエルの時もそうです。本当にそのバビロンの王のもとに置きました。ヨセフもそうです。いろいろな方法で働かれる主です。だから私たち本当に、主の知恵を受け取っていきましょう。その時その時主がカードを切ってくださいます。そしてこの時にはこの瞬間で、ローマ市民であるということ、そして生まれながらの市民であるということを、この時語ります。そして、このためパウロを取り調べようとしていた者たちはすぐにパウロから身を引きます。また千人隊長もパウロがローマ市民だと分かると彼を鎖につないでいたので恐れた。すごいですよね。千人隊長と言ったら千人の部隊の隊長ですよ。ものすごい権威があります。ものすごい、権力があります。力があります。だけれどもローマ市民をもう何の、裁きもなしに鎖につなぐということは法律上違反しているんです。だから千人隊長もすぐにこれをもうやめます。そしてすぐにもう、ああ失敗した、何にも知らずローマ市民を迫害してしまった。そして今度はローマ市民として守ってあげます。その翌日、千人隊長はパウロがなぜユダヤ人に告訴されたのか確かめたいと思ってパウロの鎖を解いてやり、兵士長たちと全議会の召集を命じパウロを連れて行って彼の前に立たせた。そして今から全議会の前、全この祭司長たち、議会の前で もう一度正確に証しをする機会が与えられました。そして本当にこれを通してパウロ先生はもう釈放されることもできました。だけれどもパウロ先生はどうしますか？あえてローマに出発します。なぜなら神様の御心がローマでも福音を述べ伝えなさい。簡単な方向、人間的な方法で考えたら、ああ釈放されてもっと長生きできたらもっと福音を述べ伝えられる。だけれどもそうではありませんでした。 ローマに行くことが、主が、先ほども読みましたけれども、主が11節パウロにそばに立って勇気を出しなさい。エルサレムで私のことを明かしたように、ローマでも明かしをしなければならない。これが主の御心です。私たちは一部分しか見えません。だけれども、主についていくことを願い求めます。私たちは本当に主の奥義を知りたい。主の知恵。どのようにして、主が日本2000万キュール。本当にどのようにして、この日本の花嫁たちを立ち上げるのか、教会を目覚めさせるのか。主よ、私たちも導いてください。一歩一歩導いてください。主よ、あなたの知恵を与えてください。人間的に考えるのではなく、主の栄光を表すために、主が私たちに語ってください。そのようにするときに、私たちが本当に海を一歩踏み出すような、そのような思いをするかもしれない。だけれども、一歩踏み出したとき、その海が、水が、航海が分かれます。そして主の大きな栄光が表されます。それはもう決まっていることです。私たちはそれを預言者たちの目を通して、もうすでに御言葉を通して見ました。本当に見たことも聞いたことも思い浮かんだこともないようなことが今から起ころうとしています。私たちは今こんな環境の中、もうどうやって主よ、あなたは日本にリバイバルを起こされるんですか。環境は真逆のように言ってるように思うかもしれない。だけれども、しかし勇敢でありなさい。語り続けなさい。祈り続けなさい。主が時にかなって美しく、すべてのことを益として働かせてくださいます。だから私たちは今日も一歩踏み出します。今日も一歩主に従順します。その時、主が栄光を表してくださいます。これは本当に私たちはドキドキワクワクです。本当は傍から見たらそれは何かマイナスに見えるんじゃないか。だけれども主はそれを通して大きなプラスを与えようとしておられる。明日から本当にこの聖書を通読が始まります。リバイバルが起こる前に私たち聖書をもう一度自分の中に入れることができるこのチャンスを感謝します。御言葉に基づく信仰、これが主が今私たちに語っておられることです。本当にパウロの人生を通して、そして本当にこの御言葉を通して私たちに主がまた語ってくださることを期待します。本当にこの御言葉が私たちに命を得、また豊かに、そしてしっかりとした土台を与えてくださる。そして私に語られることは、私がもうすでに私のしもべたちに見せたことをあなたは見るであろう。これはもうしもべたちにもう見せたことです。主が彼らを通して見たものを書くようにしました。だから水が海を覆っているように、この地は主を知る知識で満たされるようになります。ダビデの幕屋は回復される。本当に主を求める人々が立ち起こされる。日本2000万給料は行われる。数えきれないほどの人々が救われる。これが世の終わりの時代起こることです。それではお祈りしましょう。本当に私たちその御言葉を信じ期待します。今は見えることはないですけれども、今はよくわからないですけれども、一歩一歩主を導いてください。そして明日から一歩一歩どうやって主は導いてくださいますか。聖書通読を皆さんに、私たちに進めておられることを感謝します。主よ、もっとかっこいいことを命じてください。いやいやいやいや、基礎からいきましょう。ハレルヤ。もっとかっこいいことなら私大胆にやってみせます。主は御言葉に基礎を置きなさい。私のしもべたちに私が見せたことをあなたも一緒に見なさい。これが主が語っておられることです。主が主の預言者たちに通して見せてくださり、明確に示してくださった啓示があります。今からそれが起ころうとしています。それを期待します。そして主を私たち一歩一歩導いてください。主を熱い心を与えてください。主を明日から聖書通読を期待します。主の御言葉を期待します。 主よ、私たちにまた語ってくださることを期待します。みんなで主の御名を呼んで祈っていきましょう。主よ、主よ、主よ、アレルヤ、主よ、感謝します。聖霊様が私たちを今日もこの場所に導いてくださり、インターネットを通しても本当に私たちに御言葉を通して語ってくださったことを感謝します。主よ、私たちは本当に今この置かれている環境がマイナスのように見えるかもしれない。だけれども主が私たちに語られるのは、それが大きなプラスとなる、本当に時にかなって美しく主の栄光を表してくださると語ってくださっていることを感謝します。私たちが本当に主の皆のために、本当にいろんなことがあるかもしれない、だけれども私たちを通して主の皆が輝き、主の栄光が表されると語っておられることを感謝します。聖霊様が私たち一人一人を今油注いでくださり、知恵を与えてくださり、主の御霊を豊かに注いでくださり、主の御霊によって私たちを導いてください。主の御言葉によって私たちを導いてください。明日から主がまた本当に、御言葉を通して私たちを導いてくださり、満たしてください。そして私たちを本当に、養ってくださることを感謝します。主が御言葉を期待します。主の御言葉を切に待ち望みます。千倍の祝福を期待します。それを通して千倍の祝福がやってくることを感謝します。オソンギョンという聖書が読めてくる、そのまた素晴らしいことも主が用意してくださっていることを感謝します。これを通してもっともっと御言葉を深く求め、もっともっと深く愛するように主が働いてください。感謝します、感謝します、期待します。イエス様がますます御言葉をせずに求める私たちとなること願っておられることを感謝し、イエスキリストの皆によってお祈りします。アーメン、ハレルヤ、すべて栄光主にお返します。感謝します。